最後の時が来る前に時間的な素早さを持って守ってくださるという、そういうことが表現されております。7節と11節は同じ言葉が2度繰り返されます。ですからこの第2節と第3節の万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である、11節にも同じ言葉が繰り返されます。これは強調しているんです。そして万軍の主、私たちはあんまり万軍の主、つまり神様の、ね、神様の配下には、ね、私たちを守り、私たちのために戦ってくれるその天の御使い、そして神様の兵士たちが万といるということを言ってるわけですよね。つまり神様の手の中には私たちを守る者たち、ね、そのような者たちがたくさんいるよ。相手は、ね、何十万、こっちは何千人というような極端な時であっても、神様の万軍の主の守りによって実は私たちは守られることができるんだということを、実はこの表現は強調しているんですね。共におられる方のそのような守りを私たちは自分のものだ、そのように神様が私たちを砦となって守ってくださっているということを気づいているでしょうか、信じているでしょうか、知っているでしょうか。まあ、確信ある人生とタイトルつけましたが、まあちょっと変な言い方だなと思われるかもしれませんが、実は自信とは違うのです、ね、自信じゃないですね。私たち自らは自分に対してですね、自信はありません。しかし無力で弱い私たち、孤独な私たち、助けのない、ね、そういう私たちであっても、万軍の主は私たちを守ってくださるということに対する確信はあると。つまり確信というのは、これは神様に勝利の秘訣があるということを間違いなく信じている、信じきっている、それを言ってるわけですね。今日最初のところで少子で読んでいただいた有名なロマ書の下りもですね、まさに神様の勝利、キリストにある勝利、その神様のお守りのね、絶対ということを歌ってるんですね。でいろんな脅威がありました。でパウロも経験しました。で私たち皆もですね、それぞれそういう経験をして、それは人に理解してもらえないようなですね、あるいはかつて誰も経験したことがないようなものである場合もあるでしょう、ね、言ってもせんない、そんなことはおそらく分かってもらうこともできない。でもそういう中を、ね、通っていく中で、神様の守りは絶対なんだ、素晴らしいんだということを、私たちが確かに信じているでしょうかということを実は問うています。神様には絶対に私を守ることができると、私たちは幼子のように信じていいんですね。もちろんそれは全くの無防備ということは本質の姿ですけれども、ヒゼキヤにしても戦うためのことはいろいろやったんですね。普通そうでしょ、敵に囲まれたらどうなるのか、ね、牢城と同じですから、水がつき食料がつきたらダメですよね、自滅ですね。ヒゼキヤはそのギホンの泉からケドロの谷からずっと水路をね、そのために引いたわけです。555メーターぐらいかな。でそれはちゃんと碑文になって残っていて、それは今から140〜150年前に発見されたんです。その水路があったことが発見をされて、それはこういうものだということがきちっと シロアム碑文と言われるものに残っていて、それはトルコの今博物館に、ね、きちっとそれが残っておりますけれども、その水路をずっと引く、ね、その工事をすることによって、これは自分にできることはベストを尽くす、人として、ね、成し得ることについては最善を尽くして、それでも無力だ、それでもこれ直接勝利に結びつくものではないと、でも持ちこたえるために必要だということをちゃんとやって、そうして奇跡は神から来たんです、勝利は神から来たんです。ですからそのような神様の勝利の御業を経験するために、私たちの側でなすべき最善はありますよね。それはやっぱり私たちがしなければならないことであります。そのようないきさつというものを無視はできない。この最後のところに8節から11節の第3節に大変印象的な歯切れのいい言葉が出てまいります。見なさい、そしてやめなさい、知りなさい、見よ、やめよ、知れ。この十節のやめよというのは昔はですね、静まれと訳していました。今でも静まれと訳している翻訳もあります。静まりて我の神たることを知れというね、そういう表現でありますけれども、来て、そして主の御業を見よ、注目して目を凝らして、そして見るべきもの、目を奪われてはならない、しっかり見るべきもの、そこにこそ私たちの目が、心が、思いが、ね、引き寄せられていかなければならないのは、それは主の御業だと、神様の御業、それを見なさい。主は地に荒廃をもたらされた、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。これは人間の繰り返し繰り返しやむことのない戦、それは人間の欲望、あるいは国家エゴ、権力者の単なる夢物語、そのようにして多くの人々は戦場に誘われ、そうしてまるでですね、捨てられるようにしてその命を失っていく。人間の欲望と愚かさが渦巻くような、そういうことがですね、歴史の中で何度も何度も何度も繰り返されます。あるデータによりますと、世界でですね、いわゆるこう軍事費、ね、国家予算の中で軍事費にどれだけのものを使うのか、皆さんご存知でしょうね。もちろん一番軍事費が国家予算で大きいところは、これは米国ですね。でその次はロシア、そして中国、フランス。日本では軍事費と言いません、防衛費と言います。戦いをしないと言ってるんですから、防衛費という言い方をしてますが、日本は今の米ロ中仏に次いで多いんですよ、ね、それは実質的には軍事費ですよ、ね、国の大きさやそういったものを考えると、もちろんそれは経済の大きさということと比例しているのかもしれませんが、また武器の輸出ではロシアが1番、そして米国が2番、核兵器の保有ということにおいては、つまり核弾頭のことですね、それを保有しているという点ではですね、ロシアが1番、そして米国が2番、そして中国、もちろんもうそのあたりに行きます、桁違いに少なくなっていきますけれども、そのようにして中国、フランス、英国、そしてパキスタン、インドと、ね、でそれは軍事費や軍拡によって国を守ろうと、その脅威に対して自分たちが国を守るためにこれはしなければならないと、その政治家たちが考えてそれをしていくわけですね。私たちは知っているんですね。そう、まあ、そういう戦、 そういう戦争、そういう戦いによってですね、世界は幾度も幾度も壊されては立て直されて、傷ついてはその傷を癒しがたく、それが人々の心にトラウマになっていると、ね、それを知っているわけですね。しかしそれが止むことはないという現実も知っています。でもここには神はおっしゃるんです。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り槍を断ち切り、まあ昔ですから弓をへし折り槍を断ち切り、ね、今だったら、ね、これは今の軍事的な表現で表されるでしょう。